それではどうぞ黙示録一章16節のところをご覧いただきたいと思います。パトモス島にいたヨハネ、主イエスキリストから幻を受けました。このメッセージを7つの教会に送るようにと。ヨハネはその声を聞いたときに、その声の主が一体誰なのかと振り向きました。するとそこに人の子のような方がいたと。その方がどういう方なのかをこの後ヨハネは私たちに教えてくれました。我々はその8つの直位を見ているわけですが、例えを見ているわけですけれども、もうすでに私たちはその中の5つを見てきました。主は尊厳名誉にふさわしい王なる方であるって、主は永遠に存在しまた完全に清い方であると、主は全能のお方であるって、教会を治めるお方であると、この世の最高の権威者であるということをヨハネは私たちに教えてくれました。そして16節をご覧いただきますと、6番目の話が出てきます。また右手に7つの星を持ちと。右手に7つの星を持っておられる方であると。この右手、左手の良かっただけでも右手を書いたというのではなくて、この手というのは神様の力であったり活動であったり支配を象徴するものと、そのようにして使われています。神様の力であったり活動であったりまた支配を、あえてヨハネはここでその後ろを振り返ったときに、その右手にその力あるその見てにこの7つの星を持ってらっしゃる方を見たって。で、少なくとも2つのことがそのことから考えられます。ヨハネはこのメッセージを持ってこの7つの教会の迫害下にあるクリスチャンたちを励まそうとしてましたでしょ。このメッセージも実は彼らにとって大きな励ましとなるわけです。まずこのことが私たちに教える一つ目のことっていうのは、主なる神様の守りです。主なる神が全てを守ってらっしゃるということ。旧約において信仰者たちは主の約束を信じていきました。例えばベテルというところで神と相撲を取ったヤコブの話を思い出してみてください。ヤコブに対して主はこうおっしゃってます。私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないって。大変大きな励ましですよね。私はあなたを守るって、あなたを決して捨てないんだって。創世記の28章の15節の中にそのように記されています。また詩編の著者もこの神様の素晴らしい約束をしっかりと信じて彼らは生きてました。91編の中に、まことに主はあなたのために御使いたちに命じて全ての道であなたを守るようにされるって11節です。また皆さんもよく存じるように詩編の23編の4節のところに、死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れませんと。なぜです？あなたが私と共におられますから。つまり御言葉は繰り返し繰り返し、神を愛する人たちに対して、あなたたちは心配しなくていいって、私があなたたちを守るからって、私があなたの神だからって。皆さんも愛してらっしゃるイザヤ書の41編の御言葉が何度も繰り返されますよね。恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、 私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守るって。全能なる神様が、どんなことでもおできになる神が、その方があなたを守ってくれるって。ですからこうしていくつかの御言葉を見てきましたけれども、この手、この右の手、その神様の全能の力を持って守ってくださること、その力を持って神様が保護してくださること、そのことを約束しています。ですから少なくともその当時の迫害下にあったクリスチャンたちも、我々を神様が守ってくださってるんだ、その約束が大きな励ましをもたらしたでしょう。今の私たちも、今のあなたも全く同じ約束をいただいています。信仰者ってのは感謝なことに、どこにいようと神がちゃんとあなたと共にいて、あなたを守ってくださるって、そのような約束を神様からいただいたものとして、我々はそれが初代教会であろうと、21世紀の今のこの日本の私たちの教会であろうと同じことが言えます。神は私を守ってくださるんだと。レオン・モリスという神学者は、7つの教会の御使いたちを右手に持っているのはこういう意味だって言います。寵愛と、これは保護を示してるって。まさに今私たちがこの16節で見る、右手に7つの星を持つということ、これっていうのは神様の寵愛、神様の大変な愛ですよね。また神の守りというものを示しているんだと、そのように語っています。ですからまず少なくとも我々はこれを見たときに、神様の守りというもの、そのことを見ることができます。二つ目に、主なる神様の支配を意味します。神がすべてを支配していらっしゃるということです。でなぜ保護だけじゃないのかって、なぜ神の支配っていうことが言えるのかっていうと、この箇所よく見ていただくと、主は七つの星を持っているとあります。つまりこの右手に持つっていうことは、七つの星との関係を指しているように思います。ですからここでヨハネが言わんとしたこと、ヨハネが見たこの人の子、主イエス・キリストとはどういう方かっていうと、この方はこの星を支配していらっしゃる。もちろん神である上に、この世界のすべてのものを支配していらっしゃいます。そしてキリストがお立てになった教会もしかり、すべてのものを支配していらっしゃる。ですから少なくともこの16節の御言葉を見るならば、この人の子であるイエス様と、そしてこの七つの星との関係を見たときに、この方がその七つの星を支配しておられると。でこの七つの星なんですけれども、20節をご覧いただきますと説明がされてますよね。七つの星は七つの教会の御使いたちと書いてます。20節に御使いたちと。実はここで使われている言葉は、確かに新約聖書の中で天使に使われています。例えば主イエスキリストの誕生、またヨハネの誕生に関して、天使がその知らせを告げに来ました。例えばルカの1章19節を見ていただくと、その御使いが答えて言ったと、私は神の御前に立つガブリエルですと、あなたに話をし、喜びの知らせを、喜びの訪れを伝えるように使わされているのですと。誰にこのメッセージを語ったのか、あのヨハネの父親であったザカリアに対してでしょ、ね、そこで御使いは答えていったと出てきます。この言葉が今まさに黙示録の中で我々が見ているこの星というのが何かって言ったときに、七つの教会の御使いたちだ、この御使いと訳されている言葉、確かにルカの福音書の中では御使い、天使というふうに訳されています。 またマタイの一章の20節のところでも先ほども触れましたけれども、イエス様の誕生に関しても主の使いが夢に現れてヨセフに告げました。恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいって、このメッセージをつけたのも主の使いというふうにマタイの一章の20節で教えます。ですからこのヨハネの黙示録のヨハネの黙示録の一章のこの16節に出てくるこの7つの星とは7つの教会の御使いたちだと、この御使いたちというのは確かに天使というふうに、そういうふうに訳されている言葉でもあります。じゃあだからといってこの7つの教会の御使いっていうのは天使のことなのかっていうと、どうもそうじゃありません。でなんでそう言い切れるかっていうとね、天使たちは教会を支配してないから、天使たちは教会のリーダーじゃないからです、ね、そんなことがあったら我々天使と話をしなきゃいけない、天使から知恵をもらわなきゃいけない。ですから少なくともそのことから考えて、確かにこの言葉はあるところでは天使というふうに訳されてはいるんですけれども、それ以外の意味で使われているであろうと我々は思うわけです。確かにそうです。この御使いたちという言葉には使いとか使者というそういった意味があります。例えばルカの福音書の7章の中でヨハネの使いが帰ってきたというふうなことが書かれています。ヨハネのバプテスマの使いの話です。ヨハネのバプテスマからイエスのもとに使わされた者たち、この使いもこの御使いと同じ言葉が使われています。またルカの9章の52節のところでも、ご自分の前に使いを出された、彼らは行ってサマリア人の町に入りイエスのために準備したと9章の52節が書かれているんですが、そこの使いを出したと、それも同じ言葉です。また旧約の人物なんですけども、ヤコブの2章の中であの遊女ラハブの話が出てきます。スパイがやってきたときにラハブはどうしたかっていうと、彼らを迎え入れましたでしょ。ヤコブの2章の25節はその時の出来事をこんなふうに表現しています。同様に遊女ラハブも死者たちを招き入れって、ここで使われている死者っていう言葉が今我々見ている言葉なんです。ですからお分かりになりましたでしょ。この確かに御使いと訳されている言葉は天使を指す場合と、そして人間の使い使者を指す場合と両方に使われる言葉だということです。でこの黙示録の中で使われているのは天使でなければ当然人の話です。この星というのが教会と関連していることから、教会の特にリーダーたちのことを指すんだろうと、そのように言われます。ムーディー聖書学院でも老なさったウィリアム・ニュールという先生は、聖書において星とは権威やリーダーシップを持っている人のことだと言います。聖書の中でこの星というのは権威とかリーダーシップを持っている人のことである。またグレイスのジョン・マッカース先生は、これは特に教会の長老たち牧師たちの中のリーダーであろうというふうに言っています。教会の特に長老たち牧師たちの中のリーダー、それを指しているんだろうと。またシカゴのムーディ教会の牧師でもあったウォーレン・ウィズビー先生は、おそらく牧師たちのことであろうと。そうするとこの7つの星を持っていると、7つの教会のそのリーダーたちを主は支配してらっしゃる。つまりここで言ってることっていうのは、教会っていうのは主のものであるって。ですから教会の中でそのリーダーを選んでいく時の手順を思い出してみてくださいます。その人たちっていうのは主の御心をいつも求めて、神様の御言葉に従って物事を考え、物事を判断し、物事を進めていく者たちでしょ。 なんで教会の中で主の御心が必要か、これは神の教会だからです。この方が聖書で教えてくださることに従うのが僕らの責任でしょ。この教会は誰か個人に属するものじゃありません。人間のものじゃない、神のものなんです。そこでこの死に関してヨハネは言うわけです。この方は右手に7つの星を持っていると、7つの教会を、その教会のリーダーたちを治めておられるって。それを考えたときに教会の使命が何であるかもはっきりします。教会というのが神の持ち物であるならば、当然その持ち主である神様の栄光を表すことです。教会のリーダーたち、神が支配しているリーダーたちに望まれることは何かって、その人たちは神の栄光のために生きている人たちであり、その人たちが考えていることは神の栄光をいつも考えている人たちって。ですからそういう意味でこの6つ目に出てきたこと、この主は右手に7つの星を持っているというのは、主は保護者であり、すべてを守られる方であり、そして教会の支配者である方である、そのようにヨハネは教えてくれます。あなたを守り、そして主イエスキリストの血を持って買い取ってくださったキリストの教会を支配していらっしゃる方、そういうことを考えると、ますます私たちというのは神様のお言葉っていうものにしっかりと根を下ろして、私たちはそれを学ぶことが必要だということが分かりますよね。人間の話なんかどうでもいいし、人間の考えなんかどうでもいいって、私たちが知りたいことは、神がこの聖書を通して何を教えようとしていらっしゃるのか、何が神のメッセージなのかです。進んで7つ目を見てみましょう。16節を見ていただくと、口からは鋭い両刃の剣が出ておりと、このようにヨハネがこの人の子を見たとき、イエス様を見たときに、このような言葉を持ってイエス様のことを説明するわけです。で、ここで使われているこの剣っていうのは、ローマ兵が戦いで使った武器の話です。長い剣ではなくて短い剣を彼らは持って、そして戦いを行いました。ですからここで言われていることっていうのは、その戦いと関係のある話です。そのように敵に対して戦いを挑むために使ったその剣、主がおっしゃっていることは、主はご自分の敵に対して戦われるんだということを教えていらっしゃる。そしてここにもまた旧約のそのイメージが使われています。イザヤ書の中に、まあ、開けなくていいですけども、主は私の口を鋭い剣のようにし、主は私の口を鋭い剣のようにしているとか、これイザヤ書の49-2のところです。また口の鞭で国を打ちと、口の鞭で国を打つなんて、これイザヤ書の11-4ですけども、このように記されています。神様のその言葉によって、それをあたかも剣のように武器として使うって話です。おそらく皆さんはこの16節の御言葉をご覧になって、口からは鋭い両刃の剣なんて言葉を聞かれたときに、ひょっとしたら多くの方がヘブル書の4章の御言葉を思い出したかもしれませんよね。神の言葉は生きていて力があり、何です？両刃の剣よりも鋭くって、よく似た表現が使われてますよね。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。つまりヘブル書の著者が言ったことは何か、神様のお言葉がなす働きの技です。 そのように神の言葉は働くんだということを言うわけです。ですからどうもここでこのヨハネが記している主の働きというのは、神様の言葉と関連したものである。どうもヨハネはここで神様の言葉の持つ力とか働きをこの剣という言葉を持って、こういう象徴を持って説明しているように思えるわけです。で、神の言葉に関してですけれども、ちょっと皆さん2章のところちょっと進んでいただいて、ペルガモにある教会、そのメッセージを見ていただくと、今私たちが見ているようなことがここに記されています。ペルガモの教会、黙示録の2章の16節のところ、12節からこのペルガモの教会に対するメッセージが記されているわけですが、16節見ていただきますと、だから悔い改めなさい、もしそうしないなら私はすぐにあなたのところに来、あなたの口の剣を持って彼らと戦おうと、私の口の剣を持って彼らと戦おうって、今我々が見ている16節の言葉で非常に似通った表現がされてますでしょ。私の口の剣を持って彼らと戦おうと言っているんです。で、どうしてこの戦いがここに記されているのか、その戦いの理由というのが13節から15節の中に出てきます。13節をご覧いただきますと、この教会にはサタンの王座があるんだと13節を教えています。また14節には、あなたのうちにバラムの教えを奉じている人々がいる。15節にも、あなたのところにもニコライ派の教えを奉じている人々がいるって、つまりこういうことです。詳しいことはまたそこで我々は学んでいきますけれども、教会の中に惑わす者たち、偽りの教えを信じ伝える者たちがいたという話です。で、教会の中にそういった偽教師たちがいたわけです。この人々の教えによって、じゃあ教会のすべての人々が惑わされていたかというと、実はそうではなかったようです。じゃあ何をここで神様がおっしゃっているのかって、いいです、イエス様の教会におけるいろんな働きの話をしているわけです、ね、で、何をイエス様がここでこの教会を責められたかというと、確かにそういった誤った教えにみんなが惑わされていたとするならば、そこが責められなきゃいけない。じゃあこの教会が責められたところは何かっていうと、そこじゃなかったんです。この教会が責められたのはね、そういった誤った教えを説く人たちを教会が放置していたことなんです。この人々の罪を責めて彼らが悔い改めに進むようにと、そのようなことをしなかったこと、それが責められているんです。もっと分かる言い方ですれば、この教会の中で教会回帰が行われなかったということです。その人々の罪というものをほったらかしにしていたということです。だから彼らの罪を放置するんじゃなくて、彼らの過ちを明らかにして、彼らの罪を責めなさいということが言われているんです。そうしなければ主ご自身が彼らを裁くって。ですから、ちょっと皆さんの頭の中で描いていただけると思うのは、イエス様がおっしゃっているのはご自分の大切な教会です。そこにいろんな誤った教えを持った人たちが入り込んできた。彼らに対する裁きは確かに聖書が教えています。しかし、この教会の問題点は何だったのかと、このペルガモ教会の問題点は、そういう人々に対してあなたは間違っていると、あなたが間違った教えを伝えているということで、彼らの罪を責めることがなかったで、それが問題だったんです。パウロがそれに似たことを教えてますでしょ。ちょっと聞いておいてくださいね。私は前にあなた方に送った手紙で、不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。 それは世の中の不貧困なもの、貪欲なもの、略奪するもの、偶像を礼拝するものと全く全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたらこの世界から出ていかなければならないでしょう。私が書いた本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということですって。クリスチャンだと言いながら神様に逆らっている人たち、そのような生き方を行っている人たちと交わってはいけないというんです。なぜか、彼らの生き方が間違っているということを彼に悟らせるためにです。パウロは続けてこう言います。外部の人たちを裁くことは私のするべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさいって。これはコリント第一の5章の12節、9節のところから13節まで今お読みしたんです。コリント第一の5章の19節のところからです。ですからどの時代でも教会が抱える問題というのは同じなんです。教会の誕生以来、教会は同じ戦いを戦い続けています。教会の中にさまざまな誤った教えを持ってくる者たちがいるんです。使徒の働きの20章の中でもこう言ってます。パウロは、私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。なんて、使徒の働きの20章の今29、30節を読みしました。ですからもうパウロの時代もそういうことが実際に起こってた。このヨハネの、この現在のトルコですけれども、この7つの教会でもそういう問題が起こってた。キリスト教の歴史を振り返ってみたときに同じことが起こり続けてるんです。良い種がまかれたら必ず悪い種がまかれるんです。神の働きをしようとするときにそれを妨げる働きが必ず起こってくるんです。このペルガモの教会の問題点はそういった悪い働き人というか、こういった正しくないことを教える人たちを放置していたこと、それをイエス様はお責めになるんです。教会の中に入り込んでくるそういった悪、彼らは大々的に偽り、また異端と分かった教えを持ち込むことはしません。巧妙な手口を持って教会の中に悪をもたらしてきます。例えば教会の中に入ってきて教会の誰かの偽った噂を広めてみたり、そのことを通して教会の中に不一致であったり不調和をもたらしてみたり、嘘によって人々を惑わしてみたり、またある人の評判を落としたりしよう、そういった悪意を持って噂を流してしまったり、またひょっとしたら聖書的でない集いであったり会合に誘うことで惑わすかもしれません。彼らの目的というのは神の栄光を表すことではありません。かえって悲しいことですけれども、サタンの目的を果たそうとするんです。ですから何を主は私たちに命じておられるか、この教会というのが主に属するゆえに、そのような誤った教えが入ってきたり、そのような誤った行いをもって教会の中にさまざまな罪をもたらしてくる、教会の中に分裂をもたらしてしまう、例えばそういうことがあるならば、そういった人たちに対してその罪を責めなければならない。つまり教会というのは会議というものを行うところなんです。 教会というのは冷たく思われるかもしれません。しかし御言葉が教えているように、教会の中に罪があればその罪は正されて、そしてその罪を犯している人たちがその罪から悔い改めるようにと、そのように働かなければならないところです。もし彼らが悔い改めなければ、神様が彼らをお裁きになると。でその裁きというのを神は御言葉を持ってなされるんです。よく皆さん覚えてらっしゃると思うんですけれども、黙示録の20章の中に最後の審判のとか出てきますよね。大きな白い御座の裁きがあって、この裁きに立つのはすべてイエス・キリストの救いを拒んだ者たちです。この救いに預からなかった者たち、罪の許しをいただかなかったすべての人たちがその大きな白い御座の裁きに立つんですが、その時に数々の書物が開かれるんですが、その中の一つが何であったか、このように記されています。死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれたと。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書かれて書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれたって。つまり何を言ってるかというと、裁きの座で神様がおっしゃったそのお言葉を持って神は裁きを下すということです。こういうことなんです。皆さん、多くの人々は主イエスキリストのこの福音のメッセージを何らかの形で聞いてます。もちろんまだ聞いてらっしゃらない方もたくさんいらっしゃるでしょう。でもいろんな形で彼らは聞いています。たとえそのメッセージを聞いてなくても、神がお作りになった自然界は創造主なる神がいることを明らかに示してくれています。神の御言葉を聞いた人たちはそこに責任が生じます。聞いたメッセージを受け入れるのかどうかです。多くの人たちは自分の意思を持ってそのメッセージを拒んでます。神の裁きの座に立った時に何が起こるかって、神が語られたメッセージが再びその場で明らかにされるんです。そしてその人々がそのメッセージを聞いていながらそのメッセージを受け入れることをしなかったこと、そのことが明らかにされます。神様がおっしゃるように、神は神の言葉を持って裁きをなさるって。神の裁きの座に立つときに人々は神がおっしゃっておられたことはことごとく正しかったんだ、そのことに気づきます。聞いたときにはそれをすべて否定してきたけども、しかし神の前に立ったときに実はそのメッセージが真実であったことに彼らは気づかされるんです。ですから神がおっしゃったことが真実であったこと、イエス・キリストによって罪の許しが与えられる真実だったんです。この救いを拒むならばその写真待っているのは永遠の地獄である、真実だったんです。こうして神はこの御言葉を持って人々を裁くって。この黙示録の中で主イエスキリストのその働きとして、口からは鋭い両刃の剣が出ている、その神の教会の中にあってイエス様が何をなさるのかって、イエス様は教会を守られる方です。教会を清く保つために。だから教会っていうのはさっきも見たように神様の言葉を語り続けていくことが必要なんです。なぜなら神は御言葉を持って神ご自身の御業をなされるからです。例えば教会の中で毎週御言葉を聞いてらっしゃると、ある人々にとってこの御言葉を聞くことは苦痛でしょう。長い時間座って、そして聖書が何を言ってるのかだけを聞くっていうのはある人たちにとってはきっと苦痛でしょう。そしてその御言葉はそれぞれ一人一人の心の中に働いて不思議な御業をなします。我々一人一人があなたのその心の中にある間違った部分を御言葉は示してくださる、あなたに迫ってくださる。そうするとだんだん耐えられなくなってきます。罪が責められることを嫌がる人たちは 何をするかって、そういう場から身を引いていきます。でもここにいらっしゃる皆さんは、確かに神が御言葉を使って皆さんの心に働いて、あなたが変えられなければならないことを示してください。でそれが示されたときに、主よその通りですと、私を変えてくださいと、あなたの御言葉に従って私を変え、あなたに喜ばれる人に私を変えててくださいって、きっとそういう祈りを持って御言葉を聞き、御言葉を受け入れ、御言葉に従おうとしていらっしゃる。だから主はあなたの心の中に働いて御業を成してくださる。神が愛されている教会です。ご自分の命と引き換えに、私たちを罪のその束縛から、その永遠の滅びから救い出してくださった方、この教会が常に神の栄光を表すものであり続けること、当然それが神の御心であることは言うまでもありません。そのために神が何をなさるか、そういった誤った教えから神はその教会を守っていくというんです。そういった人たちに対する裁きを与えるというんです。でそれは全て神の技だかというと、見てきたように我々自身にも、教会自身にも大きな責任があります。主が教会から罪を除いていくように、我々もその命令をいただいたものとして、罪を犯している兄弟たち、彼らに対してしっかりとそれが正しくないこと悔い改めるように進めていくように、主イエス様のなされる御業、それは教会からこうして悪を除くことによって教会を守っていくという、こういう働きをなさるんだということ、こうして敵と戦うんだということをこの16節が教えています。そして最後に8番目に出てくるのが、この16節の最後のところ、顔は強く照り輝く太陽のようであったと。強く照り輝く太陽のようであったと。この強くと日本語に訳されていることは、非常にこの興味深い言葉が使われています。この名詞なんですけれども、皆さんのところにも書いていたように、太陽がその最大の強さで輝いているようであったと。そのコーテーションマークつけてますけども、この最大のっていうのはあえてそこに補足したものです。というのは、この強くっていうのはそういった意味を含んでるからです。ただ強いっていうんじゃないんです。その最大限に強い、最高に強いということです。最高の輝き、これ以上ない輝きという、そういう意味を持った言葉をここで使っています。それが神だって、考えられないような輝きを持った方、覚えていらっしゃいません？あのパウロがダマスコに向かって、より多くの人々、より多くのクリスチャンたちを迫害しようとしていました。その途上に彼は主イエスキリストに出会うわけです。そのことについて彼はアグリッパ王様の前で証しをしています。アグリッパと総督のフェストはこのユダヤを治めていた人物です。アグリッパ王様の前でパウロはこう言いました。ダマスコに向かっていくその途中、ちょうど正午頃、王よ、私は天からの光を見ました。誰の話か分かりますよね。イエス様の話です。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。太陽よりも明るい光だって、こんなふうにパウロは出会った復活の主のことを説明しました。ヨハネはこの神について、このヨハネの手紙の一章の中でこんなふうに言っています。一章の五節のところに、神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない、これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない、あの太陽よりも輝いているって、あの太陽よりも明るい存在だって。 ヨハネはこの光である主の御顔が、つまりイエス様の御顔が太陽のように輝くのをかつて目撃したことがありました。思い出します、皆さん。このヨハネは、この黙示録を記しているヨハネは、主イエスキリストのその御顔が太陽のように輝く、その様子を実際に目撃したことがありました。思い出しません？あの山上の変貌の話です。高い山に登った時にヨハネとあと二人いましたよね。ヤコブとペテロでした。この三人の前で何が起こったか、主の見姿が変わりました。マタイの17章の2節はこう書いています。御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。ヨハネはそのことを目撃しているんです。今から、このヨハネが記した時から約65年前に、そして今再び約65年後にこの栄光の主を再び目撃するんです。まさにあの時お供していたあの主イエスは正真正銘の神であられる。今見てきたようにヨハネ自身が言いましたでしょ。神とはどういう方か。神は光だって。ヨハネは見たんです。まだ若かりし頃、あの山の上でイエス様の見姿が変わり、太陽のように輝いてイエス様を見たんです。そして今年老いた彼の前に、その太陽よりも明るく輝くイエス様を見るんです。この方は神だって。ですけど最後に言うんです。主は栄光に満ち溢れたお方だって。この8つのことが振り返った時に見たそのイエス様の姿だったんです。このメッセージを迫害されているクリスチャンたちに送るんです。思いますよ皆さん。今私たちはこの8つのことを見てきたわけですが、ここに示されているイエス様、まさにその方を人々が見上げるときに、たとえどのような迫害を経験していようと、その中にあって勝利を得ることができるって。我々が今まで失敗してきたことを振り返ってみたときに、共通していることは、その時に、そのパニックになったときに、どうしていいか分からなくなったときに、我々は神様のところに行くんじゃなくて、神以外のところに答えを見出そうとしていませんでした？ヨハネはここで、どんな問題があっても、今あなたたちが経験しているその迫害がどんなに辛くても、それに勝利することができるわけであって、そのためにはどんな神なのかということを見なきゃいけないって。私たちの主がどのような神なのか、それをしっかりと覚えなきゃいけないって。なぜなら私たちが神を見上げるっていうのは、ただ漠然と上の方に顔を上げる話はありませんでしょ。主を見上げるっていうのは、どんな約束をこの方が私たちに、そして私に与えてくださっているのか。この聖書が示しているこの約束は一体誰の約束なのか、何を約束されたのか、誰が約束されたのか、その時に私たちは、例えばどのようなことを経験していようと、それに勝利することができるって。この神が勝利をくださるんだって、神が希望をくださるんだって、そのためには信仰者である私たちはしっかりと神の約束に立たなきゃいけないんです。思い出すことです。私たちの神がどんな神なのかを。皆さん、信仰って何です？信仰ってこの主と、この主の約束に信頼することじゃないです。 この主なる神とこの主なる神様の約束に信頼することって、どうしてあなたは自分が救われてるって信じることができます？それは罪を悔い改めて主イエスの救いを信じる者に罪の許しが与えられるんだという神の約束を信じてるからでしょ。私たちの信仰というのはそうなんです。神がおっしゃったことを信じるんです。こうすればあなたの罪が許されると神がおっしゃったそのメッセージを心から受け入れてその方を信じるんです。ですからイエス様を信じた人が毎日のいろんな罪を経験する中にあって、私は情けない、私は弱い存在だ、ひょっとしたら私は救われていないんじゃないかって、そうして神の約束を疑い続けることは罪なんです。皆さん、主によってあなたが生まれ変わったらあなたに必ず変化が出ます。その変化っていうのはあなた自身が罪を憎むものになるんです。神を愛するものに生まれ変わります。だから罪に対して悩むんです。神を悲しませる自分自身が悩むんです。で、その現状を見て自分たちは自分の救いを疑ってしまう。それは不信仰なんです。もし疑うんだったら神の約束に立てばいいね。主イエスキリストを信じる者を神様は救ってくださった、そして私を生まれ変わらせてくださり、新しくしてくださり、新しい価値観を持ち、新しい目標を持ち、この神に喜ばれる者として生きていきたい、そのような人生が始まった。なぜか、生まれ変わったからです。神が救ってくださったからです。確かに罪との葛藤はあります。しかし我々信仰者はその中にあって、神がこのことを約束してくださった、ゆえに私は信じるんだという信仰を持って主に従い続けていくんです。それが信仰でしょ。主の約束に立って生きるって、その約束を必ず守られる真実な主に信頼を置いて生きるんです。ぜひしっかりと覚えてください。どんな約束を神はあなたに与えてくださったのか、ぜひ覚えてください。どんな神がその約束をあなたに与えてくださったのか、それを見上げるときに、それを覚えるときに、私たちは希望を持っていきます。確信を持っていきます。そのときにさまざまな問題に対して、問題はすぐになくならなくても勝利を持って生きることができる、そんなふうに生きるようにと主は私たちに命じていらっしゃるんです。どうぞ信仰者皆さん、そのように歩んでください。それが主が私たちに望んでいらっしゃることです。父なる神様、あなたの恵みを心から覚えて感謝いたします。私たちを罪から救い出してくださり、新しく生まれ変わらせてくださいました。あなたの恵みに心から感謝を申し上げます。主よ、どうぞ私たちが喜びを持って感謝を持ってあなたに従い続けることができますように。神様、どうぞこの愛する兄弟姉妹一人一人を強めてください。感情に立って生きるそんなぐらついた信仰者の生活をやめて、あなたが望んでおられるように、あなたの御言葉に立って生きる、そしてあなたをしっかり覚えて確信を持って生きる、そんな信仰者へと我々を成長させてくださるように、父なる神様、どうぞこの愛する皆さんの心に働いてくださって、あなたが与えてくださったその祝福を覚え感謝を持ってこの一週間をしっかり歩んでいくことができますように。どうぞ一人一人の生き方を変えてください。救いを心から喜び感謝するものとして一人一人が歩むことができるように、どうぞ主よ、それぞれのうちに働いてください。御言葉を感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。